おはようございます今日は午後に教会総会があるので、いつも最近与えられているマタイの福音書から少し離れて、今年のぞみ教会が掲げている、主題年代ですね、として与えられている聖書の箇所を今朗読していただきました。主題聖句は4章8節のところですけども、のぞみ教会に集っている、皆さん、私たちにとっては、この聖書の言葉っていうのはもう馴染み深い聖書の言葉ですね。特に後ろのあそこの書で書かれている、文語訳ですね。千方作れど望みを失わずっていう、その言葉で、馴染んでいる、記憶している、記憶しているっていうよりはもう、魂に刻み込まれている、そういう聖書の言葉だと思います。千方なんて使わないですよね。のぞみ教会の中でしか聞かない外に一歩出たら千方なんて言葉、もう話したって通じ、何それっていうふうに言われると思いますけど、辞書を引けばなすべき方法とか手段とか、そういう言葉なんですね。歌舞伎のセリフにもあるんですよね。なんか辞書に載ってました。千方尽きてお願いに参りましてござりますっていうなんかセリフがあるそうなんですね。千方尽きた、万策尽きた、もう八方塞がりになってる、もう途方に暮れて立ち尽くすしかない、そういう状況のことを千方作れど、尽きる。この1年間私たちはこのコロナっていう、ウイルスの蔓延によってですね、いろんな状況、苦しみにあっていますね。昨日お花池に来てくださった直美さんが、本当に疲れましたね先生って言っておられましたけども、本当にそうだなった。もう疲れました、別に何か疲れることをしているわけじゃないんだけども、この生活にやっぱり常に緊張がある、不安がある、マスクしている、消毒しなきゃいけない、そういう中で疲れを覚えていると思います。実際世界ではね、世界中でそのコロナで亡くなるっていう方も非常に増えて多くいる。カンバーランドの中でもコロンビアの牧師がコロナで召されたということがフェイスブックに出ていました。身近な人がコロナで亡くなるっていう経験をしている人もいます。私の知り合いでも家族がコロナで亡くなったっていう話を聞きました。私たちはね、なんとかこうして今分散という形、また今日は総会ですけども、集まって礼拝を守ることができていますけども、やっぱり非常に危機的な恐怖を覚えながら、過ごす時間だなというふうに思います。ただコロナということは、先ほども祈りの中にありましたけども、ウイルス、ワクチンが開発されてきたりですね、集団免疫であったり、万策尽きるっていうことではない、まだまだ多分いろんな策が練られているでしょうし、歴史がこれまで繰り返してきたように、いつかの時点でこのウイルスとの戦いというのも収束していく、そういう道をたどるんだと思います。だけど実際にこの状況の中で、万策尽きてお店を閉じざるを得なくなってしまったり、仕事を失ってしまったり、生活が立ち行かなくなってしまう、そういう事柄もあるだろうなというふうには思います。仕事が変化してリモートワークになって、それを歓迎する向きと、でもそのことによって体調に不調をきたす、家庭内の問題が勃発するとかですね、いろんなことが今起きているようですね、精神を病んで鬱になる、そういう人が非常に増えているとも聞きますし、自死、自殺ということも本当に増えている、いろんな状況があるんでしょうけども、高齢者の方も外出を控えることで足腰が一気に弱ってしまった、この1年で歩けなくなってしまったという声も聞きました。 認知症がこうどうも進んでるんじゃないかって、交わりを失う中で、そういう、こう話も聞きます。この1年私たちの中に、まあ、子供も大人も、本当に何かこうどこか途方に暮れた感というかですね、そういうものがこう広くあるんではないかなというふうに思います。でそういう中で宣教開始60年、そういう節目を望み教会はこの2021年に迎えました。その時にこの望み教会の原点、命名の聖句でもあるこの千方尽くれど望みを失わずっていう、このことをですね改めて覚えて刻み直したい、そういう思いでこの聖句を今年の主題として選びました。まあ、何度も何度も耳にした耳にしているこの聖書の言葉ですけども、改めて今日読みながら大事だなって思ったことはですね、途方に暮れても、この手もっていうところですね。パウロは言うわけですね。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち捨てられても滅ぼされない。手も手も手も手もって言ってるわけですけども、パウロはここで私たちは苦しめられませんとは言わないんですよね。途方にも暮れませんとも言わない。虐げられない、打ち倒されない、そういうふうには言わないんですよね。神様を信じていれば、イエス様を信じていれば、苦しみなんてないんですよ。途方に暮れることなんてないんですよ。虐げれることはないですよ。打ち倒されるようなことはないんですよ。そういうことをパウロはここでは言ってないですね。途方に暮れても、もともとの言葉ではこれは現在形が使われているんですね。今現在のことですから、パウロが使った言葉で言うと、私たちは今四方から苦しめられています、しかし行き詰まりません。私たちは今途方に暮れています、しかし失望しない、虐げられている、しかし見捨てられない、打ち捨てられてしまっている、だけど滅ぼされない、しかし、しかし、しかし、しかし、4回繰り返してパウロは語っていくんですね。途方に暮れることがある、四方から苦しめられて、途方に暮れて迫害に遭うように投げ捨てられてしまう、そういう現実がこのただ中に今ある、だけども失望しない、そうパウロはここで語っているわけです。昨日大きな地震がねありましたね。私も横になってましたけども、さすがに目が覚めて、しばらく布団の中にいましたけども、まもなく本当震災から10年、数えようとして、まあ、静かにその日を迎えたいというふうに思っているところに、あのような大きな地震が襲う、私の友人が10年、間もなく10年、静かにその日を迎えたいけど自然は厳しいって、そういうふうにフェイスブックに仙台に住む友人がつぶやいていました。自然災害、突然の災害の中で、まあ、途方に暮れる現実というものがやっぱ私たちの中にありますね。先週も触れましたけども、香港の若者たちが何をしても拉致開かないって、途方に暮れるようだって、そういういろんな現実、そういうものがある。私たちの日常の中でどうしたらいいんだろうかなって途方に暮れてしまう、四方から苦しめられている、そういう、こう現実を経験します。だけども今日私たちがこの御言葉を読むときに徹底的に大切なことは、私たちには途方に暮れる現実、そこに置かれてしまうことが確かにある。しかしにもかかわらず私たちは失望しない、望みを失わない、そう告白できるっていうことです、ね、告白するっていうことです。よく言うことですけど、何度も言うこと、私たちにとってこのにもかかわらず 現実は本当に苦しみがある、途方に暮れることがある。しかしにもかかわらず私たちは失望しない、そう告白する。このにもかかわらずが本当に私たちの人生の中にあるかないか、これ本当に大きな違い。現実は神を信じていようと信じていまいと、いろんな苦しみが私たちを襲いかかっている。神を信じてもそうだ。しかしそこににもかかわらず失望しない、そういう信仰の言葉、信仰の事柄が与えられている。これ本当に大きな違いだと思います。でパウロ自身は本当にこの苦しみの中にいたんですよね。途方に暮れてしまうような状況の中に、晩酌尽きてしまう状況の中にあったわけです。この第二コリントの1章8節、同じ手紙の中の1章8節、9節以下のところでは、パウロがこれまでに自分たちが被ったこの苦難について述べています。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知ってほしい。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。パウロは望み失ったっていうふうに言ってるんですよね。途方に暮れてもう生きる望みを失った、そういう経験、現在現実っていうのをパウロ自身が味わった、味わっている。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。また7章の5節、その今日の先のところですけども、そこではマケドニア州に着いたとき、私たちの身には全く安らぎはなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのですってパウラは告白しています。にもかかわらずパウラは望みを失わないって今日のところで告白しているんですね。でパウロがその失望しない、望みを失わないって言ったのは、いやいやパウロが人一倍忍耐強かったからだって、やっぱ精神力がすごかったからだって、我慢強かったからだって。でも違うんですよね。パウロはそう理解してない。パウロ自身は自分たちは土の器だっていうふうに言っています。弱い、欠けてしまう、脆い、そういう器に過ぎないということをパウロは自分の認識として言っています。別に自分は強いってことじゃない、弱く欠け脆く生きる望みを失ってしまう、外に戦いがあり内に恐れでいっぱいになってしまう、そういう弱さを抱えている。もとやパウロは肉体の棘を持っていた、そういう現実的な弱さも抱えていた、土の器に過ぎない。だからパウロ自身の忍耐力とか根性とか気合とか、そういうもので、これを言ってるんではない、それには限界がある。途方に暮れる、生きる望みを失ってしまう、そういうでも経験をしながらパウロが戦火たつくれど望みを失わないって告白した。それはパウロ自身が土の器に過ぎないけども、そこに宝を収めてるからだっていうふうに、言うわけですよね。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかになるためにってパウロは言っています。偉大、並外れて偉大な力、それは決してパウロ自身の力、自分たちの力ではなくて神の力だっていうふうにパウロは言っています。並外れて偉大な力、デュナミス、後にダイナマイト、それになる言葉なんですね。ダイナマイトっていう言葉の語源になる言葉です。ものすごい、大きな力、ダイナマイトっていうのは何かこう破壊するときに使われるような言葉、力ですけども、パウロがここで言うこの偉大な力、この並外れて偉大な力っていうのは、ものを破壊する力ではなくて 命を生み出す力ですね。命を生み出す力。6節に、闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の中に輝いて、イエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。文脈で読むとこれが宝ってことなんですよね。神様が与えてくれた光、神の栄光を悟る光、それはイエス・キリストの御顔に輝く栄光の光。それを神様は暗闇に光が輝き出よって命じられたと同じように私たちに与えてくれた。光があれですよね、この言葉は。創世記一章三節の言葉です。光があれ。すると光があった。あの天地創造の初めの御言葉ですね。神様が言葉を発した。すると光があった。まさにそれが偉大な力なわけですね。無から有を生み出す。その神の言葉の偉大な力。そういう神の言葉、御言葉の力、そういう力が私たちに与えられている。それは福音の言葉であり、またキリストの、今日のところでつなげて読めば、十字架とまた復活の出来事につながってくるっていうことなわけですね。イエス様の十字架っていうものを考えてみると、まさに四方から苦しめられ、途方に暮れ、虐げられ、打ち捨てられる現実ですよね。十字架の現実っていうのはまさにそのものです。だけども光あれ、その暗闇の中に光を与えてくださった神の言葉、創造された神の力、偉大な力は、そのキリストに復活の命を与えてくださった、復活の出来事を起こしてくださった。パウロにとってその十字架、四方から苦しめられ、途方に暮れ、虐げられ、打ち倒される、まさにそれは何の力もない出来事なわけですよね。敗北であるし、惨めさであるし、呪いでもあった。でもそのあのキリストこそが、十字架のキリストが、復活のキリストとして私に出会ってくれる、出会ってくださった。それはパウロにとって決定的な福音の出来事だったわけです。自分の苦しみ、鞭打たれ、痛み苦しむときに、キリストの痛みが、キリストの十字架の姿が、本当にパウロそのもののように重なるようにパウロは経験したんだと思うんですね。あの十字架のキリストが復活のキリストそのものとしてパウロに出会ってくださった。まさにそれがパウロにとっても啓示的な光だったわけですよね。キリストがここにおられるんだと、あの十字架のキリストが私と共にいてくださるんだと、この苦しみの中に、途方の暮れる中で、虐げられる中で、打ち捨てられるような現実の中で、キリストがいてくださるのだ。そういうパウロの復活とキリストとの出会い、それゆえにパウロは失望しない、復活のキリストのゆえに告白することができた、そういう出来事だと思います。イエスの、私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。このイエスの死っていうのは単なる死ではないんですね。殺害っていう言葉です。イエス様の殺害を身に帯びている。殺害ってのは十字架の死ですよね。まさに十字架の死、四方から苦しめられ、途方に暮れ、虐げられ、打ち捨てられている、そういう死をパウロ自身が身にまとってる。でもそのことを知ること、身にまとうことが実は命なんだって、非常に逆説的な、キリストの命に出会うことなんだってパウロは語ります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神が、 イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。私は信じた、それで私は語った、パウロは言っています。この言葉は詩編の言葉なんですね。詩編116編の10節、今ちょうど聖書会で詩編を読んでいます。まだそこまでは言ってませんけども、詩編の116編、旧約聖書の956ページです。直接的にその言葉が全部出てるわけではないんですけども、仲介書などを読むと、この116編10節以下の言葉、これがパウロの引用している箇所だというふうに指定されています。少し前後読んでみたいと思いますけど、8節から読むと、あなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けよう。私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、不安が募り人は必ず欺くと思う時も、主は私に報いてくださった。私はどのように答えようか。救いの杯を上げて主の皆を呼び、満願の捧げ物を主に捧げよう。主の民すべての見守る前で、これは旧約聖書の信仰の詩人の、信仰の歌ですよね。嘆きの中に、しかし最後ハレルヤって終わる詩編なんですけども、神の皆を褒めたたえる詩編です。激しい苦しみに襲われる、しかし神に救われる経験を賛美している詩編ですね。で、聖書界でも詩編を今読み進めていますけども、詩編の言葉、詩編に書かれているその祈りの言葉、信仰者の経験の言葉が私たちの言葉になるということありますよね。詩編購読しててもそうですし、一人一人でこう詩編を読んでいても、嘆きの言葉にしても、神に問いかける言葉にしても、なぜですかってうめく言葉にしても、詩編を読む中で、あ、これは私の祈りだ、私の経験だっていうふうに重なることあると思いますけども、そういう経験というのがパウロの中にもやっぱあったんじゃないかなって思うんですよね。116編を読みながら、パウロ自身がこの信仰の詩人の経験と自分の置かれている苦しみ、途方に暮れる生きる望みを失ってしまう、しかし激しい苦しみに襲われている時も私は信じる、その信仰の力、それがこうあったんではないかなと思います。ボンフェファーという人が、詩編は本当の意味でイエス・キリストの祈祷書であるというふうに言いましたけど、詩編を読んでいると私たちは自分たちの経験とか体験とこう重ね合わせて読むことは当然できますけど、でも不思議と詩編を読んでいるとイエス様の祈りが見えてくるような時もありますよね。今日の116編も、今日ちょっと時間的に全部読めませんけど、ぜひ皆さん読んでみてください。で、これを一つの祈りとして読んでみると、なんかイエス様が祈っている祈りの言葉にも聞こえてくるんですよね。受難週に、受難節に入りますけども、今週の水曜日からキリストが本当に十字架に向かっていく、その苦難の中で激しい苦しみに襲われる中で、でも祈っている言葉としてこの116編を読むとですね、なんかこう震えてくる思いがします。パウロ自身がそう読んだかどうかはわからない。だけど私はこの116編をパウロが読みながら、自分の経験と、そしてキリストの受難と、キリストの信仰と、またキリストの復活の出来事をこう思い巡らしながらね、聖書の言葉を読んだんじゃないかなと思うんです。そしてこの聖書の言葉、神の言葉を読みながら力を受けたんじゃないかなと思うんですね。パウロ自身には力はないかもしれない、でも聖書がそう語っている、だからそう信じる、それに私も語ってる、それがパウロの信仰だったんじゃないかなと思うんです。 聖書にそう書かれてる、だから信じる。パウロは意外といろんな難しいことね、パウロどういう、パウロ先生何を言ってんのかなってよく分かんないなと思うこといっぱいあるんですけど、でもそう書いてある、私は信じた、それで語ってるって、なんか非常にピュアなシンプルなパウロのなんか姿を見るような気がしました。で、私たちもそうだと思うんですね。よく考えてもよくわからない、神様に問うても答え出てこない、でも聖書にそう書いてある、だから私は信じる、その姿って大事なような気がします。いや、神、聖書には大丈夫だって書いてある、神様助けてくださってそう書いてある、だから激しい苦しみ襲われているという時も私は神様を信じるって、そこにこう私たちの信仰、またその光を悟る神様からの力が与えられているんじゃないかなって思う。そこにイエス様が共にいてくださるって、でそのことを知ることは誰もができることじゃないということだと思うんですね。この福音、私たちの福音が大いに隠されてしまってるっていう見えない人もいるんですよ。そういうふうに語っているパウロ。で、それは世の神が目をくらますっていうんです。力強かったり、お金を持ってたり、光り輝いてたり、それが神様の与えてくださる祝福とか力だって、神様はそういう神様なんだって、この世の富とかね、力とか栄とか栄光とか、そういうものだけでイエス・キリストの栄光を見ようとしたら見えないよっていうことなんです。キリストの御顔によって示された神の栄光というものは、あの十字架の死によって表されてるんだって。あなたの苦しみを、あなたの傷を、あなたの嘆きを、その身にいっぱい背負われた。この世からは笑われて、負け犬と、そういうふうに言われるような、あの十字架のキリストに、神の栄光を余すところなく、示されてるんだ。それを悟る光、それは神様が与えてくださるんだ。で、パウロはそのキリストにやっぱ出会ったんだ。それは、偉大な力。自分の死を命に切り替えるような、あの墓石を打ち破るような、偉大な力。デュナミスの力だったんだって。だからパウロは語ってるんだって。今日のところで、記しているんだと思います。パウロ先生も聖書を読んで、詩篇を読んで、あ、そうだって。信じる、そういう歩みをたどったんじゃないかなって思うんですね。そこに私たちも何か一つこう聖書を読んでいく、励ましというかですね。あ、そう、聖書にそう書いてある。聖書にこう書いてあるよ。そのことをこの礼拝の場ではいつもやっぱり信じる、受け止めていくわけですね。私たち一人一人で聖書を読むときもそうだと思います。パウロ自身もこう御言葉の力に励まされた、そういう一人の生きた人間だったんだというふうに思います。私たちと同じように苦しみ、生きる望みを失ってしまうような、そういう土の器にかかわらず、しかし神の言葉を与えられ、神の言葉を聞き、そして神の言葉を語った。私は信じた、それで語った。そう、ある通りだ。私たちもそうだと思います。私たちは途方に暮れる、しかしにもかかわらず失望しない、望みを失わない、千方作れど望みを失わず、信仰の告白として、私たちもまたこの一年この言葉を心に刻みながら歩むものでありたいと思います。今日はこれから久しぶりに死の聖餐に預かります。キリストが体を裂き、血を流し、またしかしそこから命を与えてくださった、その復活の命を受ける者として、望みを失うことなく歩む者でありたいと願います。お祈りしましょう。主なる神よ、今日こうしてあなたの御言葉に聞き、また聖餐に預かれますことを心から感謝をいたします。どうか私たちがキリストの十字架と、またその復活の不思議な御業によって与えられる希望に、今日この時また新しく生きていくことができますように、上の力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。